南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することを上しと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の、1121の、後ろから、5行目ですね。1121の後ろから5行目の下の方、この法華経の一時の功徳はというとこね、1121、いいですか、1121の、後ろから5行目、下のところ、この法華経の一時の功徳は。はい、じゃあ一緒に読みます。四条金剛殿御返事にのたまわく、この法華経の一時の功徳は釈迦多宝十方の諸仏の御功徳を一時に収めたも。例えば、如意宝珠のごとし、一珠も百珠も同じことなり、一珠も無量の宝を降らす、百珠もまた無尽の宝あり。例えば、百層をすりて、一眼ないし、百眼となせり、一眼も百眼も、共に病を自すること、これ同じ。例えば、大会の一体も、シュールを備え、一回も、万流の味を持てるがごとし、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。コロナコロナとですね、毎日、言っているうちに、もう11月になってしまいまして、なんかですね、今まで経験したこの1年の中で、一番早くなんか1年が過ぎたような、感じがですね、まあ、私自身はこのするんですけれども、予防接種ワクチンが作られるって言ってますけども、なんかニュースを聞いてると試験もそこそこに、そういうワクチンがなんか競争みたいに、またワクチンをこの作って、それで、その世界をコントロールできるみたいな、そういうことを考えている国もあるようで、なんかワクチンができてもなんか打ちたくないっていう人もこのたくさん出るんじゃないかなというふうに思うんですよね。ですから来年もこの同じようなこの生活が この続けられるんじゃないかなというふうに、この思うんですけれども、まあ私たちができることは手洗いとマスクと、もう本当に 1% 2% でも、まあ感染のこのリスクを減らすように、この日々の生活の中で、この努めていくしか方法がないということなんですよね。本当に大変な時代だなと思いますけれども、昔の人、大聖人の時代にも、大聖人の生涯の中で、4回、この感染病というのがこの起きているということが御書の中で、書かれていますから分かります。今みたいに、この飛行機で、世界中の人が交わるということがありませんから、大聖人の時代には感染した人の村が全部この全滅してしまうとかいうことがあってもですね、もう何の対処の仕方も、それこそ手洗いやマスクということもわからないで、ただ怯えて近づかないようにするというしかその方法がなかったわけですよね。ですから分かってても私たちはその恐ろしい状況にあるわけですから、分かってない時代の人たちはもっと恐ろしい思いをされていたんじゃないかなというふうに思うんですよね。ですけれども、分かっても分からなくても私たちは同じ状況の心で生きていくしかないということをですね、本当に人間の脆さ弱さということを改めて感じて、人間は偉大であるというような思いを持たないで、本当にそういうことに対して謙虚に、トランプさんみたいなことを言わないで、本当に弱いからマスクをしてるんじゃなくて、強いからマスクをしてるんだというような気持ちで、この生きていかないといけないんじゃないかなと、本当に人を思いやる心で、みんなマスクをしてるんですけども、マスクをすると弱いものに思われるからということで、マスクをしない人がいるということが本当に悲しいことだなというふうに思うんですよね。悲しいというか愚かだなというふうに思うんですよね。さて、今月のですね、タクオコーで、今最初に読んだところの四条金吾殿御返事の一節ですね。この法華経の一時の功徳は、釈迦他方十方の諸仏の御功徳を一時に収めたもうというふうにあります。で、一時っていうと漢字の一文字のようにこの思うんですけども、この一時っていうふうに大聖人が表現されているのは、南無法蓮華経の七文字五文字のこのお題目を一時というふうに言ってるわけなんですね。つまり南無法蓮華経は一体のもんなんだと、七文字が集まってるんじゃなくて、この七文字が集まってその一時のもんなんだということなんですね。一時ということなんですね。だから南無法蓮華経のどの文字が欠けても南無法蓮華経には当然このならないということなんですね。いつも皆さん方に、このお話をこのするんですけども、重複すると思いますけども、南無法蓮華経の南無というのはですね、奇異奇妙ということをこの表しているわけですね。もともと3000年前にお釈迦さんがこの法華経を説いてですね、 南妙法蓮華経、妙法蓮華経というこの法華経のこの妙法蓮華経の言葉はですね、サッダルマフンダリーキャソタラというのがこの妙法蓮華経のもともとのこのインドの言葉のこの発音なわけですよね。で、サッダルマフンダリーキャソタラというそのこの法華経の妙法蓮華経が経文として、中国に、伝えられた時にですね、中国の人たちはその最初の南無のサッダルマっていうこのその言葉をですね、私が発音するとサッダルマフンダリキャソタラというふうに御書にも書いてありますから、サッダルマフンダリキャソタラなんですけども、中国の人たちはですね、それを表現する言葉がなくてですね、その発音をですね、そのままその当て余る漢字に置き換えて「ナム」というふうにその文字をつけたわけですよね。サッタルマっていうのが「ナム」になるのかっていうのが分かんないんですけども、中国のそのサッタルマっていう発音も今のインドの言葉で言えば合ってるかどうか分かりませんけども、中国の人たちは表現するこの言葉がないので「ナム」というふうに発音を文字にそのままこの置き換えたわけですね。だから「南にない」というふうに書きますけれども「南にない」という意味じゃなくて、北や東や西にあるかというとそういうことじゃなくて、その発音でその文字をあてがっているということなんですね。で、意味は何かといえば奇へ奇妙、つまり妙法蓮華経の方に命をかけて自分は信じます、自分の命としてこの妙法蓮華経の方というものを大切にし信じますということが、このナムということのこの意味なんですね。で、妙は不思議ということなんですね。不思議、女の人の名前で妙子さんという名前がこのありますけれども、あんまり男の人の名前で妙王とかいうのは聞いたことがないんですけども、女の人は今の子供たちはあんまりそういう名前はないか分かんないですけど、私たちが子供の時には、太子さんという名前は別に珍しい名前じゃなくて随分スタンダードのこの名前だったんですね。で、妙ということは不思議ということなんですけれども、その手品や騙しのような不思議じゃなくて、例えば絶えなる香りとか絶えなる音色とかいうふうに、そのいい意味の不思議ということをこの絶えというふうに言うわけですよね。で、つまりこの子供が生まれた時にですね、その親はですね、もう本当にそのこの子に幸せになってもらいたいと、不思議ないろんな人の支え、いろんな人の縁に触れてこの支えられて、それでその幸せになっていってもらいたいというふうにその思いを託して、この妙子という名前をこのつけるわけですよね。親と生まれてきた子供だけの関係じゃなくて、これからたくさん将来、たくさんの人にこの出会う、その血がつながってない人もにも助けられて支えられて、そのこの生きていく、親が亡くなった後もその生きてこの行かなきゃいけないと、人に支えてもらわなきゃいけないと、そういう不思議なこの出会いによってこの幸せになっていってもらいたいということで、この妙子という名前をこのつけられるわけですよね。だからいい意味のこの不思議ということですね。 で、仏から見て一番の不思議はですね、私たちのようなどうしようもないその心、分かっちゃいるけどやめられないというようなですね、この自分でもここのこの性格を何とかしたいなというふうに思っても、その直そうと思ってもまた癖でこの直せなくなって、また元の木阿弥になってしまうというような、そういうその人に言われるまでもなく自分で何とかしたいと思うけども何ともすることができないようなですね、この自分の心だったり、また対人関係の中でそういうふうに振る舞ってしまうというような、そういうその生き方だったりいうものをこの持ってるわけですよね。だから仏がそういう生き方をやめた方がいいな、こういう生き方をした方がいいのになというふうに思ってても、どんどんどんどん自分でその間違った方に、その間違った袋小路の方に、そのどんどんどんどん向かっていってしまうという、そういうその人間を、そういう心を持っているその人間が仏になれると、仏になれそうもないような人間が仏になれるという不思議がこの法華経に説いてあるということで、この法華経は不思議な教えなんだということなんですね。だから妙法というふうにこの示されている。我々のような仏に一番遠い存在のような、そういう人間が仏になることができるということが説かれている唯一の教えがこの法華経の教えなんだと。その不思議がこの法華経だけに説かれているということなんだね。で、この法華経の妙法蓮華経を仏は私たちに教えるために、蓮華の花をこの例えにとって、この妙法蓮華経、妙法というのは例えば蓮華の花のようなこの存在なんだというんですね。このご本尊様の前に蓮華の花がこの仏具としてその飾ってあるんですけれども、一番てっぺんのこの蓮華の花、ちょっと花びらがばらけてますけども、花っていうのは私たち人間から見ると一番最後にこの花がついて、それでそれがその花の価値っていうか、その価値、その花の最後の姿なわけですね。一番の結果ということなんですね。だけど花から見たら花は途中経過で、本当に花が目的としているのは、その花が枯れてからの種がその花にとっては一番の結果なわけですね。だから人間が結果だと思っているのは、花からすれば結果じゃない、途中だということになるわけですよね。で、この結果の花が咲いた時に、普通の花は真ん中に雄しべと雌しべがこの備わっていて、それが受粉をして、そして花が枯れてしばらく経つとその実が膨らんでくるという、そういうこの手順なんですけども、だけど蓮華の花は世間のそういう花とその変わっていて、真ん中に雄しべと雌しべがなくて、もう花が咲いた時点で真ん中に次の世代を担う種がこの備わっていると。つまり雄しべと雌しべの受粉ということなしに、もうそのまんま結果と原因の種がもうそこに同時にこの備わっているということなんですね。で、これを要するに因果具足、 というふうにこの解くわけですね。原因と結果が共に、同じ時にこの存在しているということなんですね。で、私たちの命もお父さんとお母さんが一緒になって私たちの命が生まれたと。お父さんお母さんが原因になって自分が結果として生まれてきたと。しかし今度は自分が原因になってこの子供とか孫とかができていくということになると、つまり私たちの命は結果であり原因にもなるということなんですね。だからどの命も実はレンゲの花と同じで、この原因と結果というものが同時にこの備わっているというのがそのものの命なんだということなんですね。原因と結果が別々にあるんじゃなくて、みんなその瞬間瞬間の中に原因と結果というものがあって、原因結果原因結果原因結果ということでずっとつながって、永遠常住の永遠の過去から永遠の未来に至るまでずっと原因結果原因結果ということが同時に備わってつながっているんだと、永遠なんだということなんですね。で、全ての命がつながって全ての時間がつながっているということは、全ての命に仏の命というものが備わってつながっているということなんだと、ね、そのことを説いているところのお経ということで妙法蓮華経ということなんですね。つまり世の中にある全ての命はみんなこの妙法蓮華経の仏の命というものが備わっていて、どの命も仏になる資格というものがあるんだと。資格はあるけれども、その妙法蓮華経の仏の命を信じられるものと信じないもの、信じて妙法蓮華経の生き方を行ずることができる人間と、逃げてサボって妙法蓮華経の生き方ができない人間とあるだけなんだと。基本的にはみんな妙法蓮華経の仏の命を持っているんだけれども、そのことに気づかなかったり、そのことに反対したり、そのことに逆らったりする、そういう人間がこの世の中の命として存在しているだけなんだということを言うわけですね。だからさっき話したような、蔵の宝よりも身の宝第一、身の宝よりも心の宝第一なりというふうに示される、蔵の宝や身の宝に惑わされる人々は世の中の大半であるけれども、心の宝という南無妙法蓮華経の仏の命が備わっているという、自分の中に備わっている一番大事なこの宝というものを見失ってしまっている、自分のことなのに自分が自分を見失ってしまっているという人たちがほとんどなんだということなんですね。そしてこの法華経の一時の功徳、功徳ということは宝ですということですよね。釈迦法十方の諸仏の御功徳を一時に収めたもの、この南無妙法蓮華経の一時の中に全部の宝がこの収まってるんだと。今南無妙法蓮華経の説明をしましたから分かると思うんですけども、南無妙法蓮華経自身が宝なんだということなんですね。例えば如意宝珠のごとし、一樹も百樹も同じき異なり、一樹も無量の宝を降らす、百樹もまた無尽の宝ありと、ね、孫悟空にね、如意棒っていうのがあるんですよね。如意棒、あの如意棒ね、いつもはねこの耳の中にこの孫悟空が入れてるんですよね。それで耳の中から小さくなれ小さくなれってその呪文をかけると、そうすると小さくなって、それでその大きいものだったらこの持ち運びが不便だから耳の中に この孫悟空が入れてるわけですよね。ほいでこの耳の中からシュッと出してですね、大きくなれ大きくなれって言ってガーッと100メートルでも1000メートルでもその大きくなるわけですよね。で如意宝珠、如意棒ということだから意のごとくになると、自分の思うがままにこのなるということで如意棒ということなんですね。で如意宝珠ということは意のままになる宝ということなんですね。意のままになる宝ね。だから蔵の宝がそのダイヤモンドだとかお金だとか金塊だとかそういうことがみんな宝だ宝だっていうふうに、その宝くじが当たんないかなとか言ってそのみんな騒いでるんですけれども、それは偽物の宝ですから、だから泥棒に取られたり騙されたらなくなっちゃうわけです。なくなっちゃう。だけどこの如意宝珠という意のままになるところの宝っていうのは宝を生む宝だから、だからその宝を生む宝ということはそのもう盗まれないということですよね。どんだけでも増えると、今こんだけ欲しいなと思ったらそんだけになると言うんですね。だから泥棒に盗まれるんじゃないかって毎日毎日この防犯カメラかなんかつけてそのビクビクしながらその暮らさなきゃいけないっていう心配もないと、盗まれない。で宝を生む宝ですから、だからその蔵とか金庫はいらないわけですよ。で一粒持ってればいいと、その一粒、その一粒も盗まれるような宝じゃないから、だから別にあの大きな口開けて寝てても別に構わないと。だから一粒あればいいんだから、その二粒とか十粒とか百粒とか千粒欲しいと。宝を生む宝ですから千個もいらないわけですよ。一個でいいわけですね。一個でいいと。ね。すごいよね。本当の宝っていうのは、そういうのが本当の宝なんだと。人にあげてもあげても増えていく。あげればあげるほど増えていく。それが本当の宝なんだと。さっき蔵の宝よりも身の宝第一なりって言いましたけど、身の宝っていうのはその宝に近いよね。盗まれないんだから。で私なら私がもその努力して得た資格をその盗んだってその人は使えないわけだからね。だから自分自身の身についた宝だけど、この身についた宝は蔵の宝よりも優れてるけども、自分が死んじゃったらもうおしまいっていうことですから、この宝も自分が死ねばなくなっちゃう宝だから本物の宝じゃないということですね。本物の宝はなくならない宝、その持ってる人が亡くなってもなくならない宝、それが南無妙法蓮華経だということなんですね。これ本物の宝ですよね。人にあげればあげるほど増えていく宝ね。困った時に本当に自分の心を励ましてくれる宝、それが本物の宝なんだと言うんですね。だから二つも三つも欲しいというふうに欲をかく必要はないということなんですね。例えば百相をすりて一眼ないし百眼となせり、一眼も百眼も共に病を自すること、これ同じとですね。今テレビなんか見てるとね、さっき話したようなワクチンなんかね、なんかこうちっちゃなビーカーみたいなこれこうてんてんてんってと何やってるか分かんないんだけど、まあニュースで流れるからなんか見てるんですけども見ていながら何やってるのか分かんないんだけども、これチュンチュンチュンチュンってこうやって、なんか大きなスポイトみたいなのでチュンチュンチュンチュンチュンチュンってこうやってこう入れて で最後にグーッとこう揺らしてますよね。どのぐらい揺らすのか分からないですけども、なんか死んだけどベチャベチャベチャベチャってずっと動いてますよね。なんだろうなってその思うんですけども、実はですね、昔はですね、その科学的な薬ってありませんから、ですからみんなその薬草ですよね、薬草、この草は何に効くとか肝に効くとかいうふうなことで、その野原に生えているところのその草、その木の皮とか、そういうものからその薬っていうものが、病気を治す薬をこの見つけ出して、この使ってたわけですよね。だけどこれが薬だって分かるまで随分時間がかかりますよね。取ってきて自分で飲んで、それでそのこの試すわけですから、それはもう10人100人じゃこのできないことですよね。中には毒もあるかもわからないですから、それで死んじゃう人も出てくるわけですよね。で死んで、あ、これは死ぬんだっていうことが分かると、たまったもんじゃないですけども、それだけたくさんの人がその自分たちの体を通してその試してこの薬ができてるわけですよね。だけど考えようによったら、これが心臓に効く薬だ、これが肝臓に効く薬草だ、これが胃に効く薬草だ、これが腸に効く薬草だって、そんなどうやってそのね、その見つけ出すのか。胃腸が悪いって言ったって、本当に胃腸が悪かったのかどうなのか分かんないわけですからね。これはもう本当に大変な長い年月のこの苦労がそのあったと思うんですよね。ほいでね、薬草が大体はもうそのものすごい乾燥させてカラッカラにこのするわけですよね。このドライフラワーみたいにしてね、それでそれをですね、その薬研って言ってですね、薬を使う道具なんですけども、薬研っていうふうにこの言ってですね、それでこの船型のですね、この鉄でできたこの底がこのまっすぐその切り立ってそのとんがってる、そういうその器になってる、その薬研っていうのに、その器に向かって丸いこの刃物のこの輪っかになってるものがあって、でそれにその横棒がついてて、それでゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリってこう行ったり来たり行ったり来たりこのさせるわけですよね。時代劇の お医者さんもののこの映画なんか見てると、それが出てきますよね。で乾燥してますから、ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリってこうやってるうちに、だんだんだんだんこの粉々になって、この粉末にこのなっていくわけですよね。でそれでこの病気にはこの薬草とこの薬草とこの薬草がこの効果があるということで、3種類とか4種類とかですね、そういうその薬草をですね、それぞれにその薬研にかけてその粉々にこの粉末にしていくわけですよね。もうこれ以上ないっていうぐらいこの粉末にこの砕いていくわけですよね。でそうしたらですね、この乳鉢乳房というふうに言ってですね、その大きさはそれぞれなんですけども、この瀬戸物のですね、瀬戸物でできた分厚いですね、これ断面図ですけども、分厚いこの真っ白のですね、この器があって、で分厚い 分厚くて真っ白ということは、その色をそのはっきり見るためには白じゃなきゃいけないっていうのと、それから分厚いということは、その熱に侵されないように、少々春夏秋冬でこの気候のその温度差があってもですね、この分厚い瀬戸物だったらその一定の温度を保つということができますので、分厚くできた、もうご飯茶碗のこの薄さが10枚20枚分ぐらいのこの分厚いそのこの、瀬戸物の鉢にですね、これまたこれ用のすりこぎがこの瀬戸物でこのできて、でそのこの乳鉢の中にこの薬草を3種類とか4種類とかですね、粉々に同じぐらいの粉末になったものを入れて、それでその何人分何日分ということを計算して、またこの瀬戸物のすりこぎでゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリっていうふうにその攪拌するわけですね。そうすると要するにその3種類4種類入れたところの薬草の成分というものが均一にこの混じり合っていくわけですね。混じり合っていく、ここはこの混じり合わせるためのこの攪拌、その前の野源はその細かくするためのこの道具ということなんですね。でそうしてこれに菜種油とかそういうような昔だからサラダ油がありませんから、ごま油とか菜種油とかそういうものを入れて、それでその量を測ってですね、それをこの丸めて、その丸薬っていう、その丸い薬って書いて丸薬っていうんですけども、飲みやすいような大きさにして、それでこの作るわけですね。まあ、もちろん薬によっては粉のまんま飲むものはあるんですけども、そのことをですね、一丸も百丸も共に病を治すること、これ同じとですね。例えば百草をすりて一丸ないし百丸となせり、一丸も百丸も共に病を治すること、これ同じっていうのはですね、つまり一粒のこの中に込められた成分と、それから100粒目に作られたこの成分というものが別々のものであるわけがないと。それだけ細かくして、それだけこの攪拌して一緒のこの成分にしたんだから、だからこっちの薬は効くけどこっちの薬は効きませんよということが、そういう偏りはないんですよと。みんな一粒目も百粒目も南妙法蓮華経なんだと。こっちは南妙法蓮華経だけど、こっちは南妙法蓮華まで行って今日がちょっと欠けてたねっていうようなことはないんだと。どこをとっても南妙法蓮華経なんだ。誰の命にも南妙法蓮華経の仏の命っていうものが備わっているということは、そういうことなんだということなんです。だからそれを百眼作っても千眼作っても万眼作っても、全部そこに南妙法蓮華経の仏の命、一切のこの命の中に全部南妙法蓮華経の命というものがつながって備わっているということは、そういうことなんだということなんですね。あの人はもうどうしようもない人だからね、あんなどうしようもない人には南妙法蓮華経の仏の命はないと思うよという人でも、そのことに気づかないで南妙法蓮華経に逆らう生き方をしてても南妙法蓮華経の命はあるんだということなんですね。その人が南妙法蓮華経に気づかないで、その人が南妙法蓮華経の根蓄しようと思って生きているだけのことであって、南妙法蓮華経が備わっているということは、どんな人間でも心臓や肺や胃や腸がついているのと同じだと。みんな南妙法蓮華経はあるんだと。そのことに気づいていない、 そのことを素直に受け入れて信じることができないという人間はいるけれども、備わっているということはみんな平等なんだということなんです。ですね。それはね、例えば大海の一帯もシュールを備え、一回も万流の味を持てるがごとし。これがね、この大聖人のね、大聖人の仏法の一年三千ということなんですよね。一年三千。三千というのは三千大千世界ということで、この世の中のすべてということですよね。今現在のすべてだけじゃなくて、永遠の過去から永遠の未来に至るまでのすべて。よく宇宙なんていうことを言いますけれども、もう宇宙なんていうのはもう飛び抜けてすべてということなんですね。だから今生きているものしか世界として人間は認めませんけれども、亡くなった人たちの命も、心の世界の命も、動物の世界の命も、植物の世界の命も、虫の世界の命も、すべてということなんですね。空気や水や光や、そういう命もすべてっていうのが、この三千大千世界ですね。その三千大千世界の一番中心に、本当に一年というのは、かすかにこの 空中を舞っているような塵のような、そういう命の存在であっても、みんなこの三千大千世界の命にみんなつながりを持ってこそ存在しているんだと。そのことを一年三千と言って、この一年三千を説いているのが南無法蓮華経なんだということなんです。南無法蓮華経ね、さっきも言ったように、そのつながっている命は仏の命ともつながっているということなんですよね。そうすると、私たちの命はいつもお話しするように、もうその三千大千世界のすべての命のつながりを、もう大海のこの命のつながりだというふうに考えると、この大海、すべての命のつながっている大海は、始めも終わりもない、永遠の過去から永遠の未来に至るまで、もう人類が始まろうが終わろうが関係なしに全部の命がつながっているということなんですね。その大海からひとしずく、この世の中に、この救い出されたものが私たちの命ということなんです。だもんで、一滴の命として成り立っているので、始めがあって終わりがあるように思ってしまっているんですけれども、実は大海の永遠常住の大海から組まれた一滴の命が亡くなった時、また大海に戻っていくということなんですね。だから一滴の命も実は永遠常住なんだと。一滴の命になったがために永遠常住を信じられないという人間がいっぱい世の中にはいるんだけれども、一滴の水も永遠常住なんだと。それをこの法華経に説かれてるんだということなんですね。全部つながってるからね。よくね、例えばこの芦田川の源流はね、どこどこの山にそのこう水が湧き出てて、これがこの芦田川の源流ですという人がいるんですよ。だけどよく考えたら、その源流から出ているその湧き水は、空から降ってきた雨がその 源流の水になってるわけですから、じゃあ空に溜まっている雲になって止まっているその水はどこが源かって言ったら、海の水が蒸発してその空のこの水になってるわけです。海の水は川の水が注いで海の水になってるわけです。だから全部つながってるわけです。どこが源っていうんじゃなくて、どこもみんな源なんです。どこもみんな源なんですよね。だからどこもみんな南無妙法蓮華経なんだ。どこもみんな南無妙法蓮華経ね。で海の水はこの塩辛いとね、全部南無妙法蓮華経って同じ味がそのもともとしてると。ここの福山の海行って舐めたら塩辛いけれど、フランスやカナダに行ったら違うかもわからないという人はいないわけです。でこう舐める、お、海の水って辛いんだと、まあ、その場所でその薄い濃いはあるかもわからないですけどね。だけどみんなつながってんだから、フランスもイギリスもカナダも日本も全部つながってるんですよ。人間の都合で太平洋とか大西洋とか日本海とか名前はつけてるけども全部つながってるんですよ。全部つながってる、全部南無妙法蓮華経につながってる、全部の水滴に南無妙法蓮華経のこの命っていうものが備わってると。で一滴か全部の全滴かっていうだけの話で、その全部そのつながってるということを、全部南無妙法蓮華経の源にこのなってると。それがその私たちがこの信仰しているところの日蓮大聖人様の教えだということなんですね。だから阿弥陀如来 に助けてください、救ってください、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていうその信仰、お釈迦さんに救ってください、助けてくださいっていう南無釈迦牟尼仏南無釈迦牟尼仏っていう信仰、大日如来に南無大師遍照金剛南無大師遍照金剛っていうふうにして、その大日如来の名前を一生懸命その叫ぶその信仰、みんなその仏様に救ってください、助けてください、守ってくださいっていうふうにおすがりして、それが信仰だと、それにお任せするっていうことがその自分たちが救われる、その仏様が救ってくれるんだっていう、そういうことを考えている信仰っていうものが全部だけども、だけど日蓮大聖人様の教えっていうものは仏様におすがりするんじゃなくて、自分の命に備わる南無妙法蓮華経の仏の命というものを自分自身が実行して生きていくということが一番大事なことなんだということを教えてくれる。おすがりするもんじゃないんだと。自分の命にもう仏の命というものが備わっているんだから、そのことを私たちが自分で確認することができるような、そういう信仰生き方というものをしていかなきゃいけないんだと。自分を救う者は自分しかいないということですよね。それが南無妙法蓮華経の法なんだと。だから大聖人様だけが法を本尊にし、他の宗教は仏を本尊にしているんですけれども、そこには何の確証もないと。一生懸命すがってもそれは仏自身が全ての人を救ってあげる力はないと。私たちが救われるべきは法でしかないと、道理でしかないということなんですね。だからそういうこの信仰を私たちはしてるんだと。ご本尊様は、ご本尊様の姿は小さいですけれども、このご本尊様はその全ての命のつながりの大会を表して、そしてその大会の真ん中に全ての命に全部この中心の 南無法蓮華経の仏の命というものが備わってるんですよと。すべての命はこの南無法蓮華経を中心にして存在しているんですよということをこのご本尊様は教えてくれている。それを私たちが自分の身をもってその実行して生きていくということが一番この世の中に一滴の水滴として生まれてきた命としてそのことが一番大事なことなんだということをですね、この御所を通して改めて自分たちが求めているところの日蓮大聖人の教えはこういう教えなんだと、この教えを縁する人々に伝えていかなきゃいけないんだと、また自分が実行していかなきゃいけないんだということをですね、改めてその心に刻んでこの信仰を 大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。